豚を飲み込んだカエル。昔々、鍋や釜を売って歩く商人がいました。ある日のこと、泊まるところのない商人は一軒の百姓家の戸を叩きました。
すみません、旅の者です。今晩一晩泊めてください。
家の中には人がいる様子ですが、返事がありません。商人はもう一度戸を叩きました。
すみません。旅の商人です。今夜一晩泊めてください。
すると、戸がガラリと開いて、中から親切そうなお百姓さんが出てきて言いました。
大したおもてなしはできんが、遠慮なく泊まっていきなされ。その荷物の鍋や釜は、土間に置いとくといい。
次の朝、商人が起きてみると、土間に置いたはずの鍋や釜がありません。商人は慌てて、お百姓さんとおかみさんに尋ねました。
私の大切な商売品の鍋や釜を知りませんか？
さあ、知らないね。
そうそう。ここいらには悪いネズミがいて、何でも飲み込んでしまうから。そのネズミの仕業かもしれないね。
ネズミが？そんなバカな。小さなネズミが大きな鍋や釜を飲み込めるわけがない。
そうそう、ネズミの仕業だろう。わしらは畑に行くから、旅の用意ができたら出て行ってくれ。
お百姓さんとおかみさんはそう言うと、畑仕事に出かけてしまいました。実はこのお百姓さんとおかみさんは、家に泊まった人の持ち物を盗んでしまう泥棒で、商人の鍋や釜は、この二人が隠してしまったのです。
あの百姓夫婦め、ネズミが釜や鍋を飲み込んだというのなら。
商人はお百姓さんが大切に飼っている豚を小屋から連れ出すと、近くの林に隠しました。そしてカエルを一匹捕まえると、紐で足を縛って、家の門口に吊るしました。さて、お昼になると、お百姓さんとおかみさんが畑から帰ってきました。すると、商人は竹の棒を振り回しながら、大声でカエルに言いました。
さあ、吐き出せ。吐き出さないと、この棒で叩き殺してしまうぞ。
それを見たお百姓さんは、びっくりして言いました。
一体何をしているのだ？
すると、商人は竹をお百姓さんに渡して言いました。
私が家を出ようとしたら、このカエルがあなたの大切な豚を飲み込んでしまったのです。だから私はこうやって豚を吐き出させようとしているのです。さあ、このカエルを叩いて、あなたの豚を取り戻しましょう。
なんだって？家の豚が？
お百姓さんが慌てて豚小屋に行くと、商人の言った通り、豚小屋は空っぽです。お百姓さんは商人のところへ戻ってくると、顔を真っ赤にして怒りました。
こんな小さなカエルが、どうやって自分よりも大きな豚を飲み込めるというのだ。親切に止めてやったのに、お前はなんて恩知らずなんだ。さあ、早く豚を返せ。
すると、商人はにやりと笑って言いました。どうしてカエルが豚を飲み込めないと言い切れるのですか？だってこの家のネズミは自分よりも大きな鍋や釜を飲み込むではありませんか。
それは。
お百姓さんは困ってしまいました。 お百姓さんの豚は商人から盗んだ鍋や釜よりも価値があります。鍋や釜を手に入れても豚を失ったのでは損をします。そこでお百姓さんは大きなため息をつくと商人に頭を下げて言いました。
わしが悪かった。鍋や釜を返すからわしの豚を返してくれ。
お百姓さんが家の床下から盗んだ鍋や釜を出したので商人も豚の居所を教えてあげました。豚は向こうの林の中にいる。別のカエルに飲み込まれないうちに助けてあげなさい。お百姓さんは大慌てで林の中へ駆けて行きました。
やれやれ、これで商売を続けられる。
商人は門口に吊るしたカエルを逃してやると、鍋や釜を担いで商売の旅に出かけて行きました。